皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、バブルが崩壊すると組織の組み替えという話であります。実はですね、今までのこういろんな例を見てくるとですね、まあ、私であればこの昭和の終わりのバブル崩壊経験しましたし、それから IT バブル、っていうか、ドットコムバブル、それからリーマンショックとかこう実際に経験した世界でありますし、それからその前でありましたら、まあ、昭和の初めのね、大恐慌とか、これは歴史の世界ですが、私にとってはね、そういうのを見て、まあ、現実とか歴史を見て、非常に強く言えることはですね、バブルが崩壊したと。さあどうなる？組織が組み替えられるということですね。そこがだから非常に重要なポイントで、バブル崩壊。じゃあどうやって金を儲けるかあったら最悪の話でありましてですね、バブル崩壊で、大金儲けてその後成功した人っても残念ながら私一人も見たことないですね。この相場の損を相場で取り返そうと思う人ほど消えていくんですね、あれ。だからバブルの崩壊っていうのは何か本当に縦売れ地震みたいなやつで、まさに縦売れだよね。値段、横軸に時間取るとですね、値段が上下するわけだから、まさに縦売れ地震で、それが非常に激しく縦売れするわけだから、売りも買いも両方倒れて死んじゃうんだよね、あれね。だからバブル崩壊で値段が上下しながらどんどん下がっていくと、そして誰もいなくなったって世界なんですね、あれね。だから、その、操縦に向けてバブル崩壊で進んでいきますから、その途中で様々な矛盾がですね、組織に生まれていくんです。会社で金が足んなくなったとか、人がいなくなっちゃったとか、あるいはそのスキャンダルが出てきたとか、あるいはみんなやる気なくなっちゃったとか。要するにこの、バブル崩壊で最終的に何か、いよいよこの地獄の底って申しますかね、最悪のことが起きるずっと前に、もうすでに足元が大きく揺らいでくるんですね。自分の生活、自分の仕事、それから自分の、所属している組織が壊れていきます。で、そこが実は新しい始まりなんですね。本来ならばですね、バブル崩壊する前からですね、いろいろ行動してれば、それ一番いいんですよね。しかしながらが、人ってそうもいかないところありましてね。バブル崩壊していよいよやばいというところから動き出すことが、やっぱり残念ながら多いんですね。そこからまあ、新しい円によって動く人は動いていきますから、組織の組み替えというのは、このバブルの崩壊の過程です、実は進んでいくんです。崩壊が全部終わって、焼け野原になってから新しいものが生まれるのではなくて、崩壊していくプロセスの中で、分かった人が先にどんどん組織から出てきて、で、次の組織を作り始める。次の組織を運営し始める。だからこのバブルが本当にいよいよ崩壊して一番最後まで来るとですね、実は次に行く人ってもうそこ残ってないんですね。意欲的に次をやろうという人も残ってなくて、それみんな特に辞めちゃって、まあ、こう、立ちすくんじゃったっていうか、座りこけちゃった人たちばっかり残るんですよ。だからそれ終わっても別にあんまり、大騒ぎにならないですね。バブルの崩壊の一番最後で、阿鼻叫喚になるかって、実はそんなことなくてですね。実はもう阿鼻叫喚ってのは実はあれ、エネルギーがいるんですね。あれ相当なエネルギーがないと阿鼻叫喚の力って出てきません。それもないんです。最後は実に静かに、あっという間に、ふっとろうそく消えるように終わっていきます。私たくさん見てきましたね。そういう組織とかね、人ってね。人の場合はですね、別に命取られるっていうわけじゃなくてですね、完璧に元気なくなっちゃうんだね。で、そこで全部終わるかっていうと、組織の組み替えだから、別にそこで全部終わるわけでもなくて、例えば2、3年ね、本当にこう、失意のもとで、じっとして暮らしてて、で、なんか次始める人も全部いましたね。で、今そのように元気な人もいますしね、引き続きいろんなことやってる人も全部いますよ。組織の場合ですとね、やっぱりこう、バブル崩壊した中で、何か整理しなきゃならない組織って結構あるんですね。まあ、ちょっと契約不履行、これもしょうがないなとか、金返せないなとかね。あるいはこの商売もう続かないなとかあって、やっぱり組織組み替えなきゃなんないことが多いわけですね。でそういうのもですね、まあ、とりあえず今いる人材でやろうとしても、やっぱりバブル崩壊するとね、 みんなそれぞれの人生だから、なかなかうまくいかないんだよ。そうすると、やっぱり、生産会社と存続会社にしてね、終わりにするものと新しいものを生むとかね、あるいは一旦閉めちゃって次やるとか、せざるを得ないことって本当に実は多いんですね。あるいはそのバブルの崩壊によって、ライフスタイル変える人も結構いるんですよね。まあ、都会から地方に行く人もいるし、例えば金融業界から他の業界に行く人もいるしね、ライフスタイルも変わってきますから、そうなると、自分で新しい縁を結び始めます。ですからその組織の組み替えというのはですね、様々な面で同時進行的に進行していく、動いていくんです。バブルの崩壊が始まる頃からですね、その組織の組み替えがどんどん活発になっていて、で、出てくる人、それから、組織から出てくる人。場合によっては組織に入る人もいますね。まあ、どういうわけだかやめときゃいいのに、また潰れそうな組織に入る人もいてですね。まあ、それはまた一つの縁だからね。別にその、組織終わる最後の日まで会社にいて悪いことないんですよ。本当はいよいよ潰れるというときですね、最後の最後まで会社にいて、人々の面倒を見て、その後うまくいった人ってたくさんいますからね。何もね、全員が一番最初にね、逃げなきゃいけないってもんでもない。腹くくって一番最後の後始末するのも重要な仕事ですから、あ、これは自分の仕事かもしれないと思ったら、それをやって全然悪くないんですよ。でも同時にですね、それって必ず誰か見ていて、じゃあ次あれやろう、これやろうって必ず声がかかります、そういうすごい人ってのはね。だからもう腹くくって最後まで面倒を見ようと思ったら、そこから実はその組織の組み替えがその人にとってはこう始まってるんですね。まあそんな感じでありますから、結局だからバブルの崩壊が終わると、まあ新しい、組織がどんどん生まれていって、今までとは違うタイプの会社がどんどん広がっていくっていうのが一般的なことですね。だから昭和のバブルが終わった時、バブルが崩壊した時は、昭和型の当時の右肩上がりですね。右肩上がりの組織がどんどん消えていった。そしてデフレ対応型の会社がどんどん増えていった。当時そうでしたね。で、このデフレ対応型の会社っていうのが、今度はインフレの到来で次々と壊れていったっていうのが、まあコロナ明けですね。コロナ明けで物価がどんどん上がり始めた。23年以降かな。まあ最初はゆっくりでしたけど、23年以降っていうのが、今度はデフレ型の会社が終わっていった。で、今、インフレ型の会社っていうのはあんまり聞きませんけども、まあ特にインフレ型っていうよりもですね、まあデフレで生きていこうというやり方ではない。まあいわばまともな経営ですよね。まともに経営をしていこうという会社が、また残ってきたと、台頭してきたと。言ってよろしいんじゃないですかね。ですから、まあ、今まさに組織、それ組み替えを起こってましてね。今までデフレ型の会社でね、能力を押し潰されてですね、平平とね、まあ、言うこと聞いてやってた人たちも、まあ、それでももはや、給料もらえそうにないということになったら出てきますから、やっぱりやる気と能力があればですね、その、物価上がってると、一つの場所にじっとしてることはできませんので、皆さん次々と新しい組織化を始めますから、まあ出てきた人も次のチャンスが見つかるという、まあそういう局面になっておりますね。まあそうやって時代は前に進んでいきますので、だからこうね、終わりだって長く必要もなくて、終わりから次が生まれてきますから、まあ、その次に向けてね、どう行動するかで、これから決まっていくと思うんですね。そしてこれは実は世界中のことなんですね。今この世界中の組織の組み替えということで言うと、まあ、一番、話題になっているのは外国人労働者ですよね。まあ、外国人労働者、けしからんという話がどこでもありまして。でも一方、外国人労働者は、まあ、出稼ぎだからよく働くし、ね、なかなかね、自分の国の人たちよりも立派なっていう現実もやっぱあるわけですね。で、彼らがいないと仕事もあらないと。いうようなところで今、世界中、まあ、悩んでるところでありますね。でもね、こう、やっぱりこう、長い歴史の中で言うとですね、そもそもユーラシア大陸っていうのは昔からあれ出稼ぎの歴史なんですよね。あれはもうユーラシアの宿命っていうんでしょうかね。生まれた国に関係なく、景気のいいところに行って働いて、で、そこでそのまま死ぬんなら死ぬという、そういうのはユーラシアの一つの宿命ですよね。本当に昔から出稼ぎですよ、ユーラシア大陸っていうのはね。一方、日本ってですね、あんまりそういう出稼ぎはないんですよね。なんか、外国から出稼ぎで日本に来るっていうのも、あんまり聞かないしですね。 まあ、帰化人とかありますよ。あれは出稼ぎってよりも、今で言えば、移住定住ですよね。で、しかもそれもですね、食い詰めた人の移住定住じゃなくて、何か能力を持ってる人が移住定住するんですよね。やっぱこの国ってなかなか厳しくて、地震もあれば津波もありますでしょ。ただ単にね、金儲けだけの人がね、やっぱいられないんですね。最近だったら地震津波にこうやって原発まで飛ぶ可能性ありますから、いや、生半可な外国人なんかね、いられないんですよ。一時だなんておりましてもね、足元大きく揺れてね、目の前に津波来たらね、これ逃げて帰んだね。おまけに放射能でも降ってくるらね、もうたまんないってもう飛んで帰っちゃうわけですね。ですから、まあ、この国は昔からあんまりですね、そういう出稼ぎでね、溢れ返ったってのはあんまないんですね。ちょっと違うんですよ、この国ね。でもいずれにしてもですね、その日本にも今外国人たくさんいますから、どうするかって話になってくるわけですよ。今ですからこの便利であることよりも、その自分たちの生き様を大事にしようっていうことが世界中一つの、まあ振り子の原理でね、そっちに今世の中動いてるんですね。金でも人でも便利に使えばいいんだと。ね、それが過去、まあ30年間ぐらいの主流だったと思うんですね。コロナまでっていうのかな、コロナまでは。金も人も便利に使えればそれでよろしいじゃないかと。とにかくめんどくさいこと言わないでね、金儲かればいいし、どっか行って働けばいいし、どこの人でも雇ってくれてね、うまく会社が回ればそれでよろしいと。便利であることが一番で、主義主張その他は二番手以降だという常識で動いてきたわけであります。しかしコロナから明らかに変わりましたよね。その便利であることの前に、思想、心情と申しますか、文化と申しますか、自分の気持ちを大事にしようってところの方が、本当に今、どこ強くなったんですね。便利であることは二の次以下になってきたわけであります。さあ大変ですね。こうなってくると、便利であることがゆえにやってたものってのは通用したくなってきますね。一番はだから市場原理ですね。市場原理は各国を壊す、人々の生活を壊すと、こんなもんいい加減にしろということになってきましたね。ですからものすごく規制厳しくなってきて、しかも極めつけはまあアメリカがね、今の国際金融システム終わりにしちゃいますから、もうこれダメ、店じまいということになったわけですからね。それからやっぱり外国人労働力がそうだよね。とにかく、こう、仕事と生活とありますから、職場ではね、その外国人も一生懸命働きますけど、やっぱり、ね、家に帰れば普通の人ですから、それは母国での生活がそのまま出てきますので、当然摩擦を起きますよね。まあ、明らかなことで。だからそういうものがですね、まあ、便利だから仕方がないっていうよりも、便利であってもね、便利であることを犠牲してもいいからこれやめてくれってね、今世界の常識になってきたんですよ。振り子が確実に動いたわけね。こういうのは誰も止められないんですよ。本当に振り子がね、右と左に触れるあの原理そのもので、これしばらく誰も止められませんから、ああ、そうか、こういう時代になってきたんだと。それに向けてどうするか考えるしかない。ところが今ね、日本もそうだけど、上の方もですね、この、便利であるために、便利であることが一番だと。ね、金も人も便利に使えばいいという、まあ、なんて言いますかね、市場原理主義者と申しますか、ディープステートの連中が上に、いて、この連中がね、まあ、なんか支配人みたいなのを置いて政治させておりますから、もう支配人なんか言ったって何も変わらないわけでありますね。で、そうするとやっぱり人々が、ボトムアップで動き出してくる。ボトムアップで移民反対とか言って、ヨーロッパだとね、次々と結果出てきたでしょう。移民反対の、首相が圧勝したりしますもんね。こうなってくると、そのディープステートの支配人では政治が回らないからみんな逃げちゃうわけですね。と、そこで、まあ、その人々の民意に沿った政治に変わってくる。まあ、日本も同じですよね。日本の場合は、トランプとプーチン、ごめんなさい、トランプとバイデンみたいに、こう、長々ゲームなんかやらないんだね。日本の場合は、ダメだと思ったら、パッといなくなっちゃうよね。すなわち、後ろ盾がいなくなったら、パッといなくなっちゃうんですよ。まあ、だからね、この支配人ってやつもね、もうしょうもないやつらでね、スポンサーですな。例えば、アメリカだとか、中国だとか。スポンサーが持って、このスポンサーのもとで支配人やってるわけね。まあ、閣僚だとか議員だとかですね。あと企業もいますよね。企業だって大体変なスポンサーついてんだよ、後ろにね。で、このスポンサーがいなくなると、大体みんなね、こういなくなるわけですよ。結構わかりやすい話で。だからその次を生むなんてことはなくてね。いかに自分が1秒でも長くここに長くいられるかってことでやってるだけだから、一切何もないわけですね。ですから今本当に日本人自身が考えなきゃいけないのは、何百万人外国人いるんだけど、彼らが働いて今の世の中動いてますから、辞めなら辞めということで、 全然違うような会にしなきゃいけないわけね。コンビニも動かないし、鉄道も、バスも動かないし、野菜の収穫もできないし、介護する人いないから人はのたじんするし、まあ、それでどうするかっていうことを、まあ、考えるわけで、それがまあ、クリエイティブな発想と行動ということですから、やっぱりそれ自身がですね、組織の組み替え、日本の中における組織の組み替えをこう、作っていくということですね。まあ、だからバブル崩壊すれば、当然外国人に対する需要も普通は減りますね。今まだ外国人が欲しいって言ってるけども、どうでしょうかね。とんでもない大不況が来たら、今度外国人なんか一斉に首切られるかもしれませんよ。例えばこれなんかね、大地震で本当また一つ来ればですね、全然話変わりますからね。まあとにかくいろんな意味で、すべてはこう、変わり時ってありましてね、どんどん入ってくる時代があれば、どんどん出ていく時代があるんですよ。いつもそうやって、世の中は複雑系で、理論もよくわからないままですね、増えたり減ったり、物事が反転したりってことで本当によくあるんですね。そういうもんでありますから、まあ広い意味でですね、これからしばらくは組織の組み替えが明確になると言っていいと思います。だからこういう時って、その、まあ時代の流れの中でね、自分の落ち着き場所が自然に決まったっていう生き方もありますけども、そうは言ったって自分の信念と申しますかね、自分の思いっていうのはしっかり持ってないと、結局その不本意な生き方を迫られてしまうんですね。不本意な生き方を迫られてしまって、まあその先の時代がちっとも面白くないということになるのはやっぱ本当によくあることなんですね。ですからやっぱり自分自身を大事にするということを持って、で自分自身のその思い、自分の価値観っていうのをしっかり持って、それと、まあ現実をすり合わせていくってことかな。まあその価値観もですね、100% なかなかいかんかもしれんけども、まあ縁の中で少し活かせれば今回はいいかとかね。するに今 100% 問題解決できなくても、問題の解決に向けて動き出したと。今までは 100% 自分の信念を捨ててしか生活も仕事ができなかったと。しかし今度は少し自分の信念をね、持ったまま生活できるようになったと。仕事できるようになったと。100% じゃないけど前に進んだと。これでも十分正解なんだよね。要するに、一瞬で全て良くすることってできませんから、まあ時間をかけて良くしていけばいいわけでね。まあそういうふうに考えると、今ね、その次の一手をどう考えるか、そこで新しい縁を探して次考えようと言って、全然私は悪くないと思いますね。最後まで詰将棋読み切るってのはなかなか難しいわね。こういう時代ではね。だからその、とりあえず次の一手が見つかれば、そこで行ってみて、そこで一生懸命やって考えようということですね。で、これが、まあ、吉と出るか凶と出るかっていうのは、例えば自分がですね、すっきりした思いでそこに行くことができれば、たとえ見かけは凶というように見えても、本当は吉なんだね。ところがやっぱりね、こう、利害打算でいろいろ考えてやってみて、全然この足が進まないのに無理やりやってみたっていうのは大体ね、疲労感だけが残るっていうことだから、最後は自分の体感、体で何を感じるかっていうところが一番大事なような気がしますね。で、やっぱりこの組織の組み替えの時ってね、異業種の人たちと結構新しく仕事すること多いと思います。今までの自分の常識ではね、常識の範囲なかった人たちと仕事して新しい常識の中で生きることが多いですから、そういうことをですね、まあ、辛いとかですね、大変と思わずに面白いことだというぐらいに思ったらいいと思いますね。っていうのは、向こうもこっちは珍しいもんだと思ってますからね。だから、珍しいのはお互い様でありますから、まあ、お互い珍しいんで、まあ、よく理解しながらね、やっていけば相乗効果も生まれますからね。だから、その、本当、業界の中の人同士だと、話もなんか煮詰まっちゃってんじゃない？同じ、ね、地域の同じ人たち同士とか、同じ業界の中の人たちとか、同じ会社の人たち同士ってのは、本当にいつも話が煮詰まっちゃって、新しい展開生まれませんですね。だから組織の組み替えの時にね、異なる常識の人と接することで、いや、新しい常識がそこで生まれてきてね、自分の中にですよ。ああ、そっか、今までの常識と違う常識があるんだな。それによってなんか人、実はますます進化するし、で、今までできなかったことができるってことをプラスに考えてね、なんか不本意なことさせられたと思うのか、あるいは新しい能力を身につけたと思うのか、すべてそれ本人次第ですからね。やっぱりこの、まあ、バブルの崩壊っていうのはですね、そうやって、一時大変な思いは結構皆さんするんですけども、それを結局まあ、毎日毎日たくましく乗り越えていきますとね、 組織の組み替えでうまくいくということですね。まあその元気がなかったらね、まあ今で言えばいろんな方法ありますよね。癒しの方法もあるし、友達の作り方もいろいろありますし、知っていってみて会って元気を得るってこともできますから、まあ昔に比べればね、相当幸せな時代になりますよ。探せばいくらでも方法ありますからね。まあなんとなく AI がですね、心配の相談相手に待ってくれる時代ですからね。まあとにかくこの時代、組織の組み替えが進みますから、皆さんもそのつもりでですね、動いていただいたらよろしいかなっていうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。バブルが崩壊すると、組織の組み替えということでお伝えいたしました。では、お目にかかりましょう。さよなら。